あ、しくったな。これ NYU にしたからどこに保存されるのやろ。まあ、どっかに保存されるか。
OK。 じゃあ読みます。こんにちは。ヤンキャン FM はニューヨークと東京に住むエンジニア2人でお届けする雑談系テックポッドキャストです。リタキャンです。最近はスノボにハマってます。
リホヤンです。最近は、少年ジャンプにハマってます。
少年ジャンプにはずっとハマってるんじゃないんです
ずっ
か？
とハマってる。もう話したっけ、最近。いつでも暑いんだけど、今も暑いっていう話。
私、ワンピースだけ読んでるんですけど、暑すぎて踊りました、この間。
あー、今週？ジャンプ？
今週のジャンプ読ん
い
で、
やー。
暑すぎてちょっと、燃え上がっちゃって、体がこう、ってなって。
わかる。なんか、ワンピース最近怒涛になんか、締めに来てるよね。なんかもういろいろ伏
や
線回
だ、
収し
や
に行こうと
だ、
してくれる。
待って、閉めるとか言わないで、私、始まったばっかりだから、私のと週刊少年ジャンプとの付き合いは 始まった
マ
ばっか
ジ？
りだか
小学校5年生ぐらいの時からだから、何年付き合ってんだろう、ワンピースと。
20年。
以上は付き合って、もっと付き合ってる。うん。25年ぐらいやってるかも。
やばいよ やばいよ。羨
あ、
ましいわ。
で、
な
ジ
ん
ャン
で？
プなんだけど、まあなんか結構ジャンプ最近はなんか、まあワンピースとか置いといて、割とさらっと、連載終了したりしてたんだよね。で、大きいものとかも。
わかる。わかる。
結構長くやってた、まあこち亀とか、まあ銀魂とかなんだけど、ずっとやってたみたいなやつが結構終わってって、で、大丈夫かなって、あとしかも鬼滅とかも割とさらっと終わってったし、大丈夫かなと思ったんだけど、やっぱそれを支えるね、新しいやつがどんどん出てきてて、やっぱりこの底上げの力を感じる、その大体、その、いろんなも作品がやっぱり面白くなってて、すごい面白い、いいなと思って、なんだっけ、黒子のバスケやってた人の新しいキルアオってやつも面白いし、そう、黒子のバスケの人ってスポーツ漫画だけじゃなくて、こんな日常系でこんな面白いんかーいってなるし、あとは暗殺教室とかネウロやってた人の逃げ上手のあのってや逃げ上手の若君かってやつもめっちゃ面白いし、なんかもう ジャンプ一つ、もういつまでもやめれないなっていう、あと日の丸相撲っていう昔相撲やってた漫画の人が今次なんだっけこれ。アスミかけるっていう格闘技のやつやってるんだけど、それもめっちゃ面白いんだけど、もう、っていう、ジャンプス、ああ、面白いなーっていう。で、しかも今週号、もう、ていうか、漫画のことになると漫画で終わっちゃう。先週かは、アイシールド21っていう、うち、そう、めっちゃ、いつ、で、20周年だったっけな。21周年だからアイシールドが載ってたんだけど、21周年も経ったの？と思って IC から。ってい
なんか
う。
読み切りでなんか載ってたやつ
そう
か
そう、
な。
飲み切りで載ってた。そうそうそうそうそう。
まあ私はワンピースしか見てないんですけど。
おー、もったいないと思うけど、
もった
まあ、
いないね。
漫画が好きじゃなかったらそれはそれでいいんですよ。
そうね。その代わりに、私、マッシュルドハマりして、今、アニメを見てます。
マッシュル面白かったね。確かに。あれアニメ、確かアニメ合いそうだな。
アニメ、クリーピーナッツの曲が好きなんだけど、クリーピーナッツの作ったオープニングが大バズりしてて、
あ、そうなんだ。
ヒットチャート1位とかになってて、
へぇ。
ブインバンバンボンしてます。
ウィンバンバンボン。い
いい
や、
じゃん。
面白い。マッシュル面白かったね。いや、読んでたよ、もちろん。
面白い、あれ。ちょうどいい。
確かにね。ああ、やっぱ設定も面白いしね。筋肉でなんとかしていく感じ。
そう。
いや、なんで、面白い漫画があったら、もう漫画に飢えてる。漫画があったら教えてください。
はい。じゃあ今日はね、リホヤンの大特集。
はい。海外大学院に、私、ニューヨーク大学院に2023年の秋からか。なんか一応ノートとかも書いたりしたんですけど、2ヶ月ぐらいですごい必死に勉強して、全然英語力ないけど、まあギリギリ滑り込んだみたいな感じで入ってから、まあどこまで今最終学期で、まだ卒業してないんだけど、まあどれくらい大体英語的に伸びたかな、みたいなのを話できたらいいかなと思います。
はい、大バズりしましたね、このノートが。ブルーピリオドを読んでアートに興味を持った私が海外美大院生になる話、大バズりしてますね。2022年8月3日パブリッシュです。いやでもこれ本当にすごいんだよ、リホヤン。本当に数ヶ月で入ったんだよね。
あ、そうです。もともと軽く説明すると、12月ぐらいが大体大学院締め切りなんだよね。だから、いや、今1月とか、今ちょうど多分、ちょうど大学院申し込んでる人も結構いるんじゃないのかな。終わったか終わってないか、それぐらいだと思うんだけど、その行きたいって気づいたのが10月とかで、9月と終わりとか。で、けど、じゃあ2ヶ月しかない、どうしようってなって、けど、やらないまま1年待つのってちょっと、嫌だー、とりあえずやるだけやるみたいな、になって、仕事とか一旦全部休職じゃないけど、一回目させてもらって、まあフリーランスだったから融通聞いたんだけど、その間英語の勉強と、そのステートメント、志望理由書とか、ポートフォリオ作ったりとか、私はアート系だったから、っていうふうに当てて、で、まあ、なんとか、めちゃめちゃやっぱ、英語が一番苦しかったね。英語の実力ってなかなか上がんないからさ、点数の足切りとかもあって。辛いながらも。一応まあ、なんかラッキーもありつつ、デュオリンゴのイングリッシュテストがあって、それ使える人は絶対それ使った方がいいと思う。そっちの方が勉強しやすいから、対
あれ
策し
だよ
や
ね、
すい。
もともとは IELTS を取ろうと、で、
そう。
取ろうとしてたんだっけ。
それで IELTS の、足切りがあって、IELTS って結構もうフルフル1日ぐらい使うんだよね。半日ぐらいか。で、やばい。しかも、だからしかも点数も上げにくいんだよね。それぞれの科目で筆記、リーディングとか分かれてて。結構上げづらいし、体力使うし、で、日程も限られてて、で、一回一回のコストもバカになんなくて、まあ、けども、もう関係ないから、とりあえず IELTS の本当、近くで車で行けそうな IELTS の試験全部申し込んだりして、行って落ち込みながら、途中でデュオリンゴに切り替えようってなって、デュオリンゴイングリッシュテストっていう、デュオリンゴやってる、やつに切り替えた。
で、その時点の英語力って、もう入学ギリギリぐらいだったの？それとも。
入学ギリギリっていうか、入学ギリギリアウトだったんだけど、まあ、とりあえず、なんか、入った人に聞いたら、英語って大体足切りに使うから、なんていうの、足切りとか、その最後のバリデーション確認の時とかに使うから、別に低くて応募してて入った人もいるし、とか言ってたから、
そうな
最
ん
初
だ
に受けた
ね。
IELTS のテスト、5.5って書いてあってさ、5.5っ
IL
て、
ツ5.5、はい。
なんていうんだろう。全然届いてないんだよね。しかも0.5を上げるには半年かかるわけだから、6.5必要、6.5とか7点、あ、そう、必要なスコア7.0っ
レベルだって
。
て、5.5って、高卒レベルだって。
おいおい、高卒レベルです。
でもまあ、それでも全然入れたんだよね。
なんで、デュオリンゴで、デュオリンゴを、よくないけど、テストとして対策しまくって、
まあでもそれもテクニックだから、
そう
良
そう
く
そう、
ない
傾
こと
向
は
と。
ない。
そうそうそう。だから、傾向と対策の方を粘ること、底上げするんじゃなくてね、英語を。まあ、シンプルに考えて、入った後のこのことを考えると、英語を底上げして入った方が、まあ、メイクセンスするというか、その後も楽だなと思うんだけど、じゃあそんなこと言ってられない、入ってから考えるんだ、授業料のことも全然考えずね。あ、授業料のことはまた今度話すけど。とりあえず入っ、とりあえず合格したと。
イェーイ。
イェーイ。で、
イェーイ。
これが夏の時点で、書いて、で、そう、まあ、自分がそういうところまで危機感が全然ないっていうのがあれなんだけど、これ合格分かったのが3月ぐらいで、そっからじゃあ半年あるんだったら半年英語頑張れよって話なんだけど、ほんと危機迫るまでやんないから、結局ほぼほぼなんかキャンブリー1日なんか30分ちょっとやるとかぐらいだけで、とか、あとなんかちょっと英語で話す機会を増やすくらいで、まあ、入学を迎えてしまいました。当然ですが、何言ってるかマジで分かんなくて、あ、こんな分かんないんだ。てか、もはや、歌。あ、もはや洋楽。
でもさ、メロディーないから何？ヒップホップってこと？
だから眠たくなるよ、普通。こんなにさ、耳に入ってこないね、理解できない言葉って眠たくなるんだ。てか、スルッて抜けてくんだっていうのを、実感して、で、前も言ったかもしれないけど、今一番衝撃的だったのが、授業、まあ、あとなんか、授業で、韓国とかアジア系の人が先生になってる場合で、例えば第二言語としてこっちに移住してきた人が先生になる場合は、ちょっと聞き取れたりするんだよね。発音にやっぱ近いから。 まあ、ラッキーだったのが韓国語の先生が一人、韓国人の人の先生がいて、その人の授業はオッター使いながらギリギリ。
オッターっていうのはどういうサー
ああ、
ビ
オッ
スだっ
ター
け？
は文字起こし、リアルタイム文字起こしサービスで、もう一個確かにノート記事書いたんだけど、このオッターとディープルの、組み合わせをいかに駆使するかがまず最初の楽器のうちの、
とてもエンジニア
なんていうんですかね。それをどうやって駆使するか、授業の雰囲気を壊さないように、授業で失礼のないように、パソコンとか携帯とか見ちゃうことになるから、どうやってやるかっていうのを、私の、いや、本当に何も聞き取れなくて、本当に聞き取れなくて、けど、やっぱり日本の教育って、本当に読む書くに集中してて、で、やっぱリ
そう
スニ
だ
ング
ね。
と、スピーキングとリスニングは全然注力してないから、本当に聞こえなくて辛かったんだけど、まあ、読むということができるから、ギリギリ。だからオッターで文字起こしして、まあ、これ大事なのが、遠すぎると先生の声聞こえなく入っちゃうから、割と近めだけど、席を取っときながらオッターと、で、わかんないやつは、なんか、長文入れ、をディープルにそのオッターのものを文字起こしじゃない。変換、翻訳してもらって、あ、ディープルは、ディープエルか。ディープエルは、あれですね。翻訳するアプリケーションっていうのを繰り返した一学期で、本当に何も聞こえなくて、で、一番わかりやすく聞こえなかったエピソードとしては、すごいアメリカの本当ネイティブの人の授業があって、で、その人の授業で3週間宿題出てたんだけど、一回も気づかなくて、授業で毎回みんな宿題の経由してて、宿題でわかんなかったことをほぼほぼ聞くっていう授業なんだよね。だからなんかこっちの授業結構、まあ、その学部によると思うんだけど、読み物とか動画とかってもうコロナの時とかも結構みんな作られてるから、動画とかリーディングは家でとかいうか外でやってきて、なんか作ってきて、でそれのフィードバックを授業でやるっていうのが基本スタイルだったんだよね。それも知らなかったんだけど、まあ、そっちが一番効率的じゃん、その座
そう
学するより。だからそういうふうにやってたんだけど、だから宿題のことみんな話してんのに、宿題出てたことすら気づいてなくて、一人でポカーンってしてるみたいな授業を3週間やってたんだけど、だからたまたまその学部に、日本人は一人だけなんだけど、日本語が喋れる人がいて、その人に、最近どう？みたいな話してたら、なんか宿題ある？宿題やってる？みたいな、宿題なんてあんの？みたいな感じになって。言われて気づくってぐらい致命的な英語力でしたっていうのが1学期。
はい、お疲れ様です。
はい、1学期長かったです
はい、1
が、
学期。1学期って何ヶ月な？
9月から12月、だから
って
3
こと
ヶ
は
月
3
か。
ヶ月じゃん。1セメス
10、
ター
11、
が3ヶ月ね。最初の3ヶ月で、じゃあまあ、いろいろツールを駆使しながら、まだわかんない。自分の耳には入ってきてない状態だよね。
で、スピーキングに関しては、なんか今からみんなこれ今日やってきた宿題発表してね、みたいになった時は、めちゃめちゃ頑張って日本語でブワーってタイピングしたものを、ディープエルとかに入れて翻訳して、それを必死に覚え込んでいくっていう。
すごー。でも覚えたんだよね。
まあ、覚えてない時もあるけど、まあ単語で。いやー、そう。そう。ですね。そんな感じの英語力でしたが。まあ、一番大事なのは恥を捨てることだよね。みんなさ、例えばさ、英語の発音で、うちが今、じゃ単語でしか喋れなかったと。グッドとかぐらい。グレイトとかしか喋れなかったとします。で、まあ、場の雰囲気がちょっと変になっちゃったかなみたいな。みんな聞き取れてなくて、なんか、スルってしちゃったかなって思っちゃうんだよね。そういう時って大体。で、そんな人が他にいても、日本語で例えばいたとしても、次の5分後には絶対忘れてるなと思って、逆の置き換えたら。
そうだね。
で、覚えてるのってその人がどんなことしたいかとか、伝わった情報だけで、その人がどんな発表の仕方してたかなんて、本当に忘れてるなって、自分のことを励ましてた。
いや、忘れてるから大丈夫。
そう、結局忘れてるし、まあけど、やっぱりその時々で、ね、やっぱりこのインポスター的なんじゃないけど、あ、やっぱ私には早すぎたんだとか、あ、やっぱ今ので、なんか、うちの英語面白くなかったんじゃないかなとか、なんか、いろんな考えて辛いって思った時期は、まあ、時々ではいっぱいあったけど、まあ、そう、ツールのおかげ、オッター、グラマリーも使ったね、
グラマリーは、文法とか、 単語のタイポとかを修正してくれるやつだよね。
そう、もう、まあ、今だったらチャット GPT あるからチャット GPT でいいと思うけど、やっぱ勉強その時はなかったから、グラマリーに直してもらってた、
うん、
っていうのがまあ1学期目で、1学期目まあなんとか単位は取れた結局、
あ、よかった。
でその時最初に学んだことが、だいたいキャンで始キャンを使えばなんとかなるってぐらいやっと気づいたって、なんか何かあなたに、あなたこれした方がいいよとか、何か私は何でかできるようなんだけど、なんか日本語で何かしら言いたいとき、パッと思いつかないとき、だいたい you can か I can か、まあ、まあ本当で全然ボキャブラリーとして増えないけど、なんて言うんだろう、とりあえず話すってときに何か伝えたいって思いがあるときは、だいたい can をいけばいいなと思って、疑問形でも、
確かに
普通の
ね。
ものでも大体 can を使ってもいい。could you か can you か I can か you can で始めるっていうのを学んだぐらい 英語ができなかった。
そうね、英会話って感じだね、それは。なん
い
か、
う感じ。
あとなんかもう、大きい声を出すだよね、多分。
で、てか、やっぱ、まあ、今でもそうなんだけど、うち結局発音綺麗じゃなくて、で、それを発音綺麗するのに時間かけてなくて、やっぱめんどくさくなっちゃってか、何かでごまかすかっていうと、そのイントネーションと、その、どこに強弱をつけるか、音の。だからやっぱり、その、すごい発音綺麗な人たまに日本人で言ったりするんだけど、全部もごもごもごって喋っちゃってすごいもったいないな。結局聞き取ってもらえてない時とかあるから、やっぱり大きくな声で喋るとか、やっぱ強弱つけるってところが、やっぱ英語らしい流れにするとか、で乗り切ってたりするから。
で、だんだんじゃあ話しかけられるようになってきたんだね、そこで。
まあ自分から話しかけるのはあれだけど、まあその、言われた時に何か答えるっていうのが、まあ一言目できるけど、その後に次パッと日本語出てきたものを英語に翻訳できなくて、微妙な沈黙が空いて、なんかうまく言葉をつなげられなくなって、てか、撃沈みたいな状態ではある。
あ、そっか。英語で考えるとかじゃなくて、日本語で答えを考えて、翻
も
訳し
ちろん。
て、を頭でやろうとすると、確かにレスポンス時間かかるから
そう、もちろん。っ
ね、そうよね。
てい
別
う。
の API で聞いてるようなもんだもんね。まあ、そこはやっぱ時間かかりますわ。
それはそうけど、頭にパッて出てくるのがやっぱ日本語だったから、まあ、仕方ないかなという感じで、まだ1学期。
まだ1学期ね。
まだ1学期。次2学期行きました。え、2学期は、いや、こういう時に春休み、なんか1月休みで1月、12月まで授業で、12月25日ぐらいまで授業で、その後1月20日に始まるから1ヶ月で、また猛勉強しろよ、ここで、反省活かせようと思うんですけど、全然しませんでした。っていうのは、はい。
そりゃそうだよ。
はい。本当にね、自分が楽観的でびっくりするけど、で、また授業に行って、なんか、まあ、ちょっと聞き取れるところもあるけど、やっぱ聞き取れない、大部分は聞き取れないなっていうのを、で、入ったんだけど、まあ、ちょこちょこ、そうだね。まあ、やっぱアジア人の話す英語、韓国人と中国人の人の話す英語とかは、ちょっと割と聞き取れるようになってきて、で、そこですごく良くしてくれる友達に一人授業で出会って、中国人の子なんだけど、その子はすごい、なんか分かりやすい英語を喋ってくれるし、うちの言いたいことにもすごい付き合ってくれるし、すごい授業での助けもしてくれるみたいな人を、そういう人を増やしていくっていうのは結構、あと、すごくありがたいことに、やっぱ台湾の人が結構多くて、割合的に結構多いのかな。あと、台湾の方、めっちゃ日本人に対して優しいし、いい思いを持ってくれてる人がめっちゃ多いっていうのが、本当に実感するんだけど、
ねえ、わかる
そ
よ。
う。本当に多い。うちの友達、台湾の子多いんだけど、まあ、中国も多いけど、まあ、で、めちゃめちゃよくしてもらったりしながら、ちょっとずつ、まあ、言いたいことは、まあ、絶対準備していくけど、まあ、ちょっとずつ聞き取れるところが多くなってきたかなっていうのが、まあ、相変わらず、その文章として聞き取れるわけじゃないけど、単語として重要なポイントが聞くと、やっぱリスニングができると、リスニングができると、スピーキングはなんとかな、例えば、疑問形って決まってるしさ、What the reason とか、なんか、あなたの理由は何なのとか、疑問形は決まって、 でか聞く方はすごい楽で、聞く方じゃない、質問する方が楽で、でやっぱその中の内容を聞き取れてればなんとかなるっていうのが分かったから、やっぱリスニングが大事だなっていうのに注力し始めて、まああとやってたのが春でした。
ってことは2学期かな？
うん、2学期目で、一応、で、最後に、その、ショーみたいなのがあって、ITP だから、学校で。そこで、なんか、自分で作品を作ったものを、ショーに展示して、みんなに説明するみたいなのがあって、やばい、地獄だと思ったんだけど、やばい、地獄だ、地獄だと思ったんだけど、カロリーの力で、美味しい甘いものを食べ続けるという、私、カロリーの力で乗り切るタイプだから。
待って、英語と関係ないんだけど、
え、
それ
そうだよ。
英語に直結したの、その甘いものを食べるっていうのは。
そう、気合に直結した。英語を
あ、
聞く気
気合
合。
ね。
やっぱね、この時は、今はちょっと減ったね。もう、一日授業行くとぐったりで、もう英語聞き疲れて。
なん
ってい
かそういう
う。
時あったかも。リホヤンがずっとチョコ食べてるって言ってた時期あったかも。
ある、そう。うちはそれを全部、やっぱパワーが足りないと思って。もう、
でも
カロ
ね、
リー解禁って言って。
でも脳みそがすごい働いてただろうね。だって異国語でさ、卒業じゃないか、セメスターのその発表みたいなのをするなんてさ、もうフル稼働しないと、今までの脳みそフル稼働しないと無理だよね。
うん。わかる。フル稼働しないとそもそもフィードバックもらってんのに授業で、フィードバック聞き取れないみたいな やべえ、やばいみたいになるから。やっぱそれはすごい楽しかった。すごい辛かった部分もあるけど、まあ辛かった辛かったっていうとなんか嫌に思いちゃうけど、楽しい部分もすごいあって、やっぱ自分が伸びてるっていうか、やっぱ新しいことを学ぶっていうのは楽しいし、やっぱり世界中の情報って大体日本語でアクセスできる情報って限られてるじゃん、1割ぐらいとか。多くの情報はやっぱ英語なわけで、やっぱだから調べる幅と、やっぱ思ってる、なんて言うんだろうね、アクセスできるその情報の多さっていうのは全然違うなと思う。まあ Google 翻訳、まあ、そういうウェブサイト大体アクセスして Google 翻訳しちゃって日本語で読んじゃったりもするんだけど、やっぱりその検索するときに英語で検索するようになると、その得られる情報の幅とかがやっぱり全然違うなっていうのが、やっぱ学びの幅的に広がったっていうのが結構でかくて、まあすごい楽しい部分の方がもちろん多かった。
そりゃ、なんだろう、もう、なんていうの？専門用語とかさ、よく美術の分野で出てくる英語とかって、検索しても出てこないわけじゃん。その生の現場にいないと、そういうのってキャッチできないし、その単語を知ることができて、それで検索したらいっぱい出てくるっていうのはすごい想像できるし、その場所に行った意味があることだよね。
そうだね。まあ、確かに。これもまた、別で話せたらいいなと思うんだけど、やっぱアートの大学院行って、その人から、も、あの、アーティストの人から話聞くっていうのは、やっぱすごい学校っていいなって思ったのは、ちょっとまた別で、まだめっちゃ、話せるから、学校、大学院自体いいぜっていう話はまた別でしよう。で、英
聞
語
き
力
たい。
にフォーカスすると、で、まあ1年目が終わりました。ショーも終えて、で、その後次、ITP キャンプっていう、なんかその学校の中で1ヶ月の、なんか短期の、なんて言うんだろう。
集中講座？
みたいなのがあって、それで、なんかそれまた遅らせるお金かかるんだけど、一個自分でワークショップ開いたら、ただでできるよっていうのがあるんだよね、オプションが。
おお。
それ使って、いや、使い、あの、やっぱね、変に楽観的なのがすごい良かった。英語力があって、英語できないから、ワークショップ申し込んどくのやめとこうじゃなくて、まあ、とりあえずワークショップ申し込んどいたら、なんとか、明日の自分か1ヶ月後の自分がするでしょうって言って申し込んで、まあなんとか全然、なんて言うんだろう。結局それまで焦るわけでもなく、また その日を迎
旅
える、そう、
行。
2日前ぐらいに、やばいやばい、資料も何も作ってない、やばい、英語もわかんない、やばい、やばいよって、本当に何回人生でこれやれば気が済むんだろう。まあこれをやるのが人生なんだろうって感じなんだけど、やばいよって思いながら資料を作って、で、まあ、ちょっと、なんていう、自分の言う言葉、スクリプトとかも作って、挑んで、まあ、全然英語ができたとは全然思わないけど、まあ、伝わったし、まあ、題材がライブコーディングっていう、ちょっと題材をいいとこ選んだから、面白いものを、面白かったよとか言ってもらえて。で、それ
ライ
で、
ブコーディングいいね。
そう、ソニックパイとか、タイトルサークルとか、ライブコーディングする、結構あって、しかもなんかライブコーディングの文化があって、ライブコーディング NYC っていう、ライブコーディングをなんかその DJ 代わりにしてみんなで踊るぜみたいなイベントが割と定期的にあって。
え、それ何それ、行きたい、
来なよ。
踊りたい、
来なよ来なよ。
行く。
それ何回か演奏させてもらったりもしてて。
わお、
で、まあそれもまた別の話に、時に話すか。で、はい。それで、まあ、全然英語は微妙だったけど、なぜか少しずつ自信がつくという。
いやいやいやいやいやいやいやいやいやいや、そこに飛び込んだ日本やんがすごい。
やっぱ
で、ち
ね、
ゃんとやりきったのがすごい。
こ
慌
れは
て
み
な
んなが
ら。
に、言いたい。英語
マ
で
ジ
きた
グ
ら
リッ
申し
ト。
込むっていう時は一生来ない。一生来ない。だって、一生上見てるもん。実証だって、日本でやっぱこっちで勉強する人見てると、めっちゃ発音綺麗だなと思うね。発音がまだまだで、とか、全部は聞き取れなくて、って、もう、一生来ることのない、なんか、山、てっぺん見てるから、そういうのよりかはもう、うちは、とりあえず、楽観的に申し込んで、あ、やばいってやりながら、やっていく方が、まあ、人によると思うけど、性に合ってるから、みん な
で
に
も
言いたい。
やりきったのがすごいって。私だったら多分もう寝込んで、風邪ひいたことにして終わらせる可能性だってあるの
まあ、うち
に、
も全然あった。
あるのに、それでもバーンって自分をその状況に置いてやったのがすごいよね、やっ
あ、
ぱ
それ
り。
で言うと、うちもそのタイプだよ。だから、いつも、無茶な下に申し込みして、で、2日前ぐらいに、あ、もうダメだ、ダメだ、あ、もうダメだ、寝よ、寝よ、みたいな。もう、泥になって、もう、それまで結構頭の中がストレスみたいな感じになって、それが、一番、もう、なんか、それ思い出すだけで憂鬱になって、みたいなのを繰り返すんだけど、大体ね、その当日が来るまで。で、まあ、2日前ぐらいからもう今日はこれはちょっとできなかったですっていうメールまで書き始めて、ダメでしたっていうのをもうほぼほぼメール送信まで行くんだけど、まあね、やっとくか、みたいな感じでギリギリ踏みとどまって、けどそういう時には大事だなと思うのが、自分の中で復活ルーティンっていうか、これをやっとくと自分にパワーが溜まる。うちにとっては寝ることと食べることって分かりやすいものは決まってて、
そ
絶
れをやっ
対
てるん
に
だ。
お腹いっぱいになって、まあね、自分の好きなものを食べる。もういいよ。関係なくポテチでも、ドーナツでも、めちゃめちゃ甘いケーキでも、何でもいいし、で、めちゃめちゃ寝ていいよ。寝ていい。そしたら、もう自分の中で元気が溜まるでしょっていうルーティンを作っとく。そうすると、もうめちゃめちゃ嫌だけど、やったるか、みたいな感じで。
でも好き、リホヤンのそういうところ、なんかそういうところをシェアしてくれるのが好き。
いや、うちもこれ、こういうのいっぱいシェアしていきたい。前、何もやんなすぎて、ロンドンで、わざわざ、ロンドンに旅行に行ったのに、ロンドンの、ハリーポッターの駅の、で、深夜徹夜しながら資料作成したことあるから、その話とかしたい。この自分の楽観的な性格のせいで、何もせずにそこまで行って、みたいな。まあ、いいや。Anyway、そういう今日はそういう話を全然、置いといて。Anyway、置いといて。はい。
Anyway, let's continue.
はい。1年終わりました。イ
はい、1年。1
エーイ。
年終わった。ってことは、4月になったのかな？
5月に終わって、6
あ、そっか、
月。
夏休みの講習みたいなのがあって、6月か。
で、夏休みに、一個ちょっとインターンシップみたいなもの関わらせてもらってて、アートフェローシップの。それも全く英語わかんなかったけど、まあなんか、おった後、この頃になると、おった後、何してんだろう。ディープエル
DeepL？
の、リンキングとそのつながり、自分の使いこなし方がプロになってきて、ちょっと目をチラッとしながら、相手の話をチラッとしながら、やってい
でも
く。
この動画を見せたいわ。
チラッ
な
て、
んか
チラッと。
話聞いてますよーの
そうそう
チラッ
そ
とのところね。時計見てますよーぐらいのチ
う。
ラッ
そう
と
そう
から
そう
ね。
そう。それでババって、翻訳するして見ていくっていうスキルが身についておきます。
すごくない？っていうか、オッターってやつすごいね。その人の話し言葉をそんな
割と
簡単
精度
にやっ
高
て
い。
しまった。うん。
で、最近オッター見たら AI 要約機能とかついてて、なんかミー
わお！
ティング終わった後に30分ぐらいとか、そのミーティングの予約とかついてるからめっちゃありがたい。
なんでそれがリホヤンが入学した時に実装できなかったかっていう。
AI やっぱその頃ぐらい、その時期ぐらいだよね、チャット GPT で始まったのは。
そうだね。だから今からの人はラッキーじゃん。オッ
超ラッ
ター
キー。
使えば
も
いい。
う、私でいけた、私で単位取れたからもういけるいける。てか、なんだ
ほほ。
かんだこっちに英語で大学院とかで全然英語知らないけど、とりあえず片道切符だけ持ってエスタで来ましたみたいな人とかも結構いるって話すけど、なんだかんだなんとかなってるから、みんな、まず最初に言ったことは、なんだかんだなんとかなるっていう雑な
来
こ
れ
とだ
ば
け言っ
いい、
て。
行けばいいってことね。
あ、そうそうそう。やっぱね、 あと、これもあと、こっち来て、よく伝わることだけど、やっぱみんなあと海外旅行行っても分かると思うけど、染み出る、なんていうんだろう、向こうの伝えたいことが、なんか、分かるですよ。全然知らない言語でも、大体ちょっと雰囲気、あ、この人はもしかして、こういうことが言いたいんじゃないかっていう察する能力が、やっぱ、ね、磨かれ
全
る。
部わかる。もう、私も一人旅好きだったからさ、まあ、いろんな、ちょっと言語が違うところ、かすかにわかるけど、他は全くわかんないとか、まあ、台湾に行った時とか全然わからなかったけど、なんとかコミュニケーション取って仲良くできたりしたもんね。地
これ
元
なんか
のお
ね、
店の人。
向こう
やっ
と
ぱ
も
コ
通
ミ
じる
ュニケー
し、
ションってできるんだよ、人間同士。
そう、言ってること分かんなくてもできる。これモロッコでも感じたから多分そうだと思う。
いや、そういうのいいよね。そういうの好き。
はい、はい、やっと2年目いけますか。
はい、
まあ、
はい。
はい、2年目の秋、あ、ここで素晴らしいチャット GPT が誕生します。
Oh my god, thank you so much!
で、それで、前も言ったけど、メール書いてもらったり、メールで日本語で書いたやつを全部英語にしてもらったり、チャットとかも、なんかやっぱ、カジュアルな英語ってちょっと難しいし、スラングもわかんなかったりしてたから、ちょっと苦手意識あったんだけど、もうチャット GPT に、この以下の内容を含んだカジュアルな英語の返信書いてっていうスレッド1個作っといて、そこに大体日本語でバって書いたやつを全部コピーして、ペーストして貼るっていう、なんて言うんだろう。英語をもう学びに行くとき、英語は方法だろみたいな方法で、なんて言うんだろう。すべてアイディアを駆使して、まあ、とりあえず、そういう数を増やしていくことが大事だろっていう精神でやってて、うちは結構それが良くて、やっぱ英語を勉強した方がいいじゃんっていう人もいると思うんだよ。自分でわざわざ書いて、それを添削してもらう方がいいんじゃないっていう人もいると思うし、全然間違ってないと思うんだけど、うちはそれよりかも、大体、返信すると返信返ってくるからさ。
いや、回数、回数。だって、プログラミングだって回数じゃん。同じさ、エラーを何回出したのって。で、200回ぐらい間違えたとこでやっと覚えるじゃん。なんか、それと一緒だよね。200回ぐらいその単語に合わないと意味わかんないから、もうめっちゃ書くとか、めっちゃ見る。なんか、そういうのが大事だと思う。だから、リホヤンは日本語で書いてたけど、帰ってきた英語をコピペしてたわけだから、何回も見てるわけじゃん。
そう、
だから、
それ
そ
で
れっ
めっち
て
ゃボ
絶
キャブ
対
リ増えた。
頭にストックされてるよね、絶対。
いや、それでめっ
コピ
ちゃ
ペ
ボ
で
キャ
す
ブリ
か
増え
も。
た。うん。
ねえ。
あと、チャット GPT がさ、そのやっぱ、これ言いたいやつ、こういうふうにちょっとスラングでカジュアルに言ってくれるんだとか、こういう言い回しあるんだとか、やっぱ、言い回しとかもさ、やっぱ、気づけないなって思ったから、すごい、うち的には良かったし、うん。やっぱ、これで回数上がったことが良かったから、なんか、どんどん、うん、使ってってもいいなって思う。
私も最近英語力をめっちゃ上げたいって思って、日本語の、あ、違うわ、英語の作文をして、それをチャット GPT に修正してもらって、修正した箇所を教えてもらって、別の言い方を3種類出してもらうっていうのを毎日、友達とテキストするときにやってるんだけど、めちゃくちゃ発見多い。本当に。なんか、あ、こういう言い回しの方が私っぽいから、今度からこれにしようとか、なんかそこからヒントもらってやってる。めちゃくちゃいいよね、チャット GPT 使って勉強するの。
めっちゃ、うちもいいと、ありがたいく。思うけど、やっぱね、チャット GPT らしさが出ちゃうから、それはそれで直したりはするけど。
それがすごいよね。リホヤンはツールとして使いこなしすぎて、チャット GPT っぽすぎるっていうのに気づいて、チャッ
いや、
ト
わかるよ。
GPT の英文を、あ、わかるけど、そ
なん
れ
か、
を修正するサービスをまた見つけるっていう。
あ、そうそう。てか、普通にチャット GPT のトップページとかにさ、そのカスタム GPT のランキングがあって、まあ、それ見てたら普通にヒューマナイザー AI みたいに見つけたから、それそれ、みんな分かってんじゃんと思って使い始めたっていうね。
もういいよ。それでコミュニケートできるようになったら。だって、元を書いてるのは、リホエンだも
まあ、だからもういいかなと思って、
ん。
まあ、使ったけど、やっぱ、です、そう、まだ秋か。そう、で、チャット GPT が出始めて、めちゃめちゃありがたく使わせていただきながら、なんかこれで結構心のハードルも下がったし、言いたいこととか、文章では言えるようになったから、まあ、すごいありがたい。あと、ありがたいことにエンジニアもしてたからか、タイピングはまあまあ早いから、もしかして言いたいことがあって話したいことがあると、チャット GPT に和訳から、なんかリプレルってやっぱそのまま文法構造をそんなに変えずに、英訳するから、和訳を英訳するときは。あ、日本語を英語にするときは。だから文法的に英語で自然じゃないものがやっぱ出がちなんだよね。
全部受け身とかね。
うん、なんかやっぱ 日本語らしい英語の書き方になっちゃうから。だけど、チャット GPT とかに内容を含んで英訳してみたいな感じにすると、内容を含みながら結構大胆に文法を変えてくれるから、それをチャット GPT で和訳の、うん、英訳のスレッドも作っといてやるとかいうのもできて、かなり結構、結構それで Zoom とかを選ぶようにしてたから、なんて言うんだろう。話してる時間とかにパパパパって書いて、トークするっていうこともできるようになったし、この頃からやっぱ、やった1年くらい経ってくると、やっぱリスニングの中で聞ける部分も結構増えてきて、もう最初の方何言ってるか1ミリもわかんなかった人とかが、ちょっと聞こえるようになってき、やつ、結構聞こえるようになってきたなっていうのはすごい進化あった、実感した楽器だったと思う。やっぱ、
すごい。
回数が増えたことが一番でかかったかな、いろんな
あー、
デートにの
なんか
ね。
耳が慣れるみたいな感覚はあった？
耳が慣れるはずっとある。ずっとちょっとずつ、あ、こ
あ
れ、やっぱね、学習ってなんかみんな、なんか学習曲線とかってグインって伸びる
ー。
とか、
プラトーがあるよね。プラトー
うん。
が。
え、けど、う
ねえ、みたいな。
ちはね、それよりかずっとちょっとずつだった。
あ、
プ
そう
ログ
なん
ラミングの
だ。
時もずっと思ってた。Ruby とか書いて書き始めて、いつかこれね、波が越えたら、急にコードが読めるんじゃないか、急にエラーが解けるようになるんじゃないかとか思ってたし、英語もそう思ってて、いつかこれを我慢したら、急に抜ける時があるって思ったけど、うちの場合はずっとちょっとずつだった。そのちょっとずつがちょっとずつが積み上がったっていくことでしか、うちは結局実感。だからちょっとずつ、なんか動詞とかも聞こえになってきたとか、こういう言い回ししてるんだなって、聞こえるようになってきたっていうのを実感していったなと思った英語の中で。
なんか
まあ、うん。
私のチェコ語の経験とはちょっと違うわ、そこは。
急に来るのった。
チェコ語は急にだったね。なんか、ほぼ1年くらいいたけど、3ヶ月目から急に単語の切れ目がわかるようになって、で、単語で検索できるようになったの。
うん。
それまでは単語のさ、切れ目がわかんないから、どこが単語で、どこが動詞でっていうのもわかんなかったけど、急になんか、あ、なるほど、あ、ここが単語だ。の切れ目だみたいなのが分かるようになったけど、そういうのはなかったんだ。結構私の周りの留学してる子も3ヶ月目から急に聞こえるようになったって言ってたけど、まあそういろいろあるんだね、耳が慣れる感覚も。
うん、うちの場合は急激にっていうのはなかった。やっぱちょっとずつちょっとずつっていうのが、だから毎日毎日ちょっとずつ、毎日とは言わないけど、まあそれ浮き沈みだよね。あれ？今日ちょっと聞こえたんじゃない？って言って、次の日行ってみると、いや全然聞こえなかったわ、みたいな。本当なんか3歩進んで2歩さ、4歩下がって3歩進ん
いや
で、
でも、
みたいな感じのことをやりつつも、やっぱ人と話してて新しいことを学んでいくって、やっぱ結構楽しいことではあるから、そういう、まあ、やっぱ学びのモチベーションで乗り越えていきました。あとやっぱオッターのいいところで言うと、またもう一個またオッターの話を、またオッターで多分一回いけると思うけど、ちょっと慣れてきても使うようにしてたんだよね、その聞こえるようになってきても。やっぱり分かるのが、思うんだけど、自分が知ってる言葉じゃないと聞き取れないんだよね、そもそも。知ってる単語、発音してる単語とかじゃなくて聞き取れないから、そういう場合って、そこ、うにゃうにゃってなって聞こえてないんで時が結構あって、だけど意味はわかるけどね。っていうのがあるんだけど、やっぱオッターで耳にすると、この単語知らないなとか思って調べたりとか、こういう言い回しがあるんだとか、ピギーバックとか、なんかそういういろんな、なんか、慣用句的なのとかは聞き、そういうのを含めて、なんか、
ピギーバック？
うん。
どういう意味？ピギーバック。
ピギーバック、ちょっとわかんなくなってきた。ちょっと待って、ちょっと心配になって、ちょっと待って。心
間
配になる。
違えたらあれだよね。
あ、ね、便乗してたね。
わお。ピギーバッキング。へえ。面白い。
けど、こういうのって聞き取れても、なんかさらって流れてるけど、ちゃんとオッターとかで見にすると、ピギーバック、なんじゃこりゃって思って調べることができるから、やっぱりこういうのも含めて、なんか、検索しとくとかは、そういうのは結構、ボキャブラリー増やすのにもすごい良かったなと思いました。
わー、おもろいなー、いいなー、やっぱなんか、すごく、現地の英語っていう感じで、なんか私が見てる、ネットフリックスとかの番組には出てこなさそうな言葉だなと思って、
けど
今、
ネッ
す
ト
ご
リック
いいい
スででき
な
た
と。
よ。あの、
あ、ほんと？
エミリンパリに行くで出てきたよ、ピギーバック、
エ
そ
メ
れは。
リン・パレスで出てきた？
うん、出てきた。
OK、じゃあ私がちゃんと見てないってことだね。聞き流してたってことだね。すごい。いいじゃん。めっちゃいいじゃん。
っていう、はい、
で、今何ヶ
秋。
月だ？
今、
秋
それ
になった。
秋終えた。で、
2年目
春。
の秋。
終えました。春になりました。春秋始まりました。いや、今は結構、だから今一番楽しいね、やっぱり。
おお。
だいぶ、めちゃめちゃペラペラペラってめっちゃ早くネイティブっぽくリンキングしちゃう人でも、割と何を言ってるかわかるから、なんて言うんだろう。あと質問の自分のボキャブラリーが増えてるから、あと、この春で感じることになったのは結構急に自分の言葉で、話せるようになった。今までやっぱ、グって出てこないんだよね。グって出てこなかったところが、まあ、I can から始まり、I ずっと I can と
で
か
も、
から始まって
そ
て。
れ、成長曲線じゃないの、今。プラトーが終わって今、海やんのとこじゃないのかな。
で、話せるようになったのも、なんか、グってきたわけじゃなくて、ちょっとずつ自分の話す機会を増やしてきて、なんか単語、I am みたいなじゃないけど、なんか単語でしか言えなかったところが、なんか、I can とか一個話せるようになって、で、その次に、じゃあ次、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう、何言葉として話せるようになったりとか、いうのを、なんか、うち的には、なんかパッと抜けた、まあ、けど確かに、話せるようになってきたなっていうふうになったけど、まあ、確かに抜けたっていうのかな。あんまこのプラトーを抜けるっていう状態があんま自分の中で多分分かってないんだと思うんだけど、
多分わからないんじゃない？自分だと。
個人的には、そうだね、まあ、2年半じゃない。今ここに来て、大学院行って、2年目の最終学期には、まあ、一番最初にこれ言えばよかった。まあ、なんとか心配するなと。大体、ここの時期には、なんか、全然話せない状況でも、まあ、大体自分のこと言いたいことは言えるし、大体向こうの言ってることも、大体もう分かるようになってるよっていうのを最後言いたい。最
そ
初
れは
から言いたかった。
時間のおかげ？
いや、もう絶対にこれ多分普通に、言語習得の普通にあれだけど、圧倒的に慣れだよね、結局。もう結局慣れ。どんだけ浴び続けて。だから、それで言うんだったらやっぱり、早く来ちゃうのがやっぱいいなと思う。もうどれだけ日本で、いろんな英会話とかしてても1日30分とかもすごくいいし、合うと思うし、いいと思うんだけど、やっぱどれだけ浴び続けるかだから、まあ、それでいろんなこともできると思う、のドラマ見たりとかいっぱいできると思うけど、やっぱなんか無理やりでも環境に置くっていうのは結構私的には、まあ、うちみたいなさっきも言ったけど、ギリギリまで何もやらないみたいなタイプには結構合うんじゃないかなと思います。
That's me だよ。
あ、じ
That's
ゃあ、
so me.
来ちゃえばいいじゃん。
Tickets. How much is it? How much is it?
ジップエアで今5万円とかでアメリカ行けるよ。
5万円？ 5 万円？ To New York？
多分ね、5万円で行けるのはサンフランシスコかロサンゼルスだと思うけど。
ああ、近い方ね。
けど、そう、日本で旅行行ってもそれぐらいするじゃ
Yes. Yes. 本当に高い。確かにそれ、でも、まあ、お金のことも考えない方がいいよね。こうなったら。どうにかなるって言ってんだから。どうにかなるはずだし。
と。はい。あれ、英語の話、ここまでか。で、ここまで来て、だいたい自分の言いたいことは、そう、拙い英語だよ。すごいシンプルな英語だけどできるようになるし、まあ普通に、友達とご飯行って困らないぐらいにはなるし。
わあ、イエス。いいね。聞いてもいい？
何個でも。
デュオリンゴのテストは、入試以降受けましたか？
受けてない。
受けてみる気持ちある？
ああ、誰がお金出してくれるんだったら受けてるよ。
でもなんか、どれぐらい伸びたかって、なんか、点数で見えたらすごい面白いかなと思ったんだけど、リホヤンが
確かに。
受けたくないんだったら、そのトラウマを引き戻しちゃうなら、全
いや、
然、
全然。
いらない。
いや、
お
わ
金
かるか
出
ら。
してくれ。私が払ったら受けてくれる？
受けるけど、
あ、
あれ
いい
だ
ね。
よ。全然面白いね。これで全然上がってなかったら、それもそれで面白いね。お前、
あ、そう、
上
それ
が
も
る
そ
の
れ
か
でいいと思
ーみ
う。
たいな。
だってそれで、でもリホヤンは話せるようになってるけど、そのデュオリンゴ、イングリッシュテストがちゃんと見分けられてないっていうことにもなるし、なんかコミュニケーション能力っていうのが、その英語で喋る楽しさっていうのに直結してるかもっていう仮説も立てられるし、ね。
ね、面白い、確かに。何か面白い結果が得られることでしょうっていう感じは。
感じするのね。そうそう。
そうだね。
いいな、でもなんか、いいな。やっぱその場に行くのが一番だよな。 環境を変えるのが一番早いって何事にも言えるよね。
うん、それは絶対そうだと思う、うちの中では。
本当そうや。もうとりあえずアメリカ、カナダ、オーストラリア、どこでもイギリスでも行った方がいいっすね。
と思います。で、あ、そうだ、発音、結構日本の人で発音がとか気にする人やっぱめっちゃ多いし、うちも今でも気にするけど、やっぱアメリカで見て感じるのは、まあ、ニューヨークが多分特殊だな。いろんな人種がいるし、ニューヨーク大学は。インドもいるし、インドなまりもすごいある人もいるし、中国の人で中国なまりっぽい人もいるし、まあ、大事なのは、なんで聞き取れないの？みたいな顔して話すことだなって思ってる。
こっちが話してるんですけど、みたいな。こっち
い
はち
や、
ゃんと話してますけど、みたいな。
で、ベラベラベラっていくと、やっぱ、なんて言うんだろうね、その1個の単語は確かに聞き取れないとしても、ネイティブの人もそう言ってた、聞き取れなくても、他のところでやっぱ言えてると、なんて言うんだろう、大体のことは伝わるから会話になるし、やっぱそれはシンプルに、そういう、やっぱインドの人とか見てると、そこが強いなと思う、やっぱ。ぐいぐい行くし。
伝える意思みたいなものかな。で、なんか聞き取られなくても、シュンってするんじゃなくて、いや、こう言ってますみたいな。繰り返すとか、なんかそういう前に前に言って出すっていうのが大事なのかなと今聞いてて思った。でもそうかもしれない。
そうですね。
いやー、チェ
てか大
コ
学の
もっと
話もし
頑
た
張
い
れば
な。
よかったな。いや、大学の話聞きたいのよ。え？
チェコ今から頑張れるのになんか過去形なのなんでなの？
もうチェコ語は難しすぎる。もう、友達と喋れるくらいにはやりたいけど、それをやりたい言語はいっぱいあるよね。中国語をやりたいし、チェコ語をやりたいし、でもまあ、デュオリンゴで覚えようと思ってるけど、私は。
いいね。
だから英語はちょっともう一段階上げたいから、勉強っていうか、本当友達とのコミュニケーションの中のテキストをブラッシュアップするだけなんだけどね。それ
で
を
いいと
毎
思うの
日やって
は、
る。
イサキャンはそのやっぱその多いじゃん、英語の友達。
そ
作ろう
う。
としてて、作ってるのがすごいいいと思った。
そうだね。なんか、本当にたまたまだけどね。なんか、この間、北海道行くときに電車での隣に座ってた外国人の女の子と、めっちゃ毎日インスタでメッセージ送ったりしてるし、やっぱインスタでストーリーとか上げるとみんなが何これとか聞いてくれるから、それに返したりとか。
す
で、
ごい。
英語を使うよね。で、もしその子がさ、その子のストーリー見たら、インドネシア語をきっと使ってるの。インドネシアの子だから。で、なんかそれも私読みたいなって思っちゃって。だからまたデュオリンゴで新しい言語入れようかな、みたいな。なんか結構私は言語が好きなんだよね、きっと。
いや、それすごいいいと思う。なんて言うんだろう。全然、確かに韓国とか中国のこと話すときにちょっと教えてもらったりするけど、やっぱそこの文化が詰
あ、
まってる
聞こえなく
し。
なっちゃった。あれ？
聞こえる？
あ、聞こえた。オッケー。確かに何？
言語にはいろんな人の文化詰まってると思うから、その言語には。
そうそう。それがね、楽しいんだよね。なんか、例えば同じものを示すにしてもさ、なんか、トイレのことをチェコ語では西って言ったりとか なんか、そういうのが私好きだから、いろんな言語喋れるようになりたいなって今思ってる。30歳の今。いやー、でも、いや、本当、でも日本語はね、外国人で日本語勉強しろってなったらマジで辛いらしいから、日本語が母国語でよかったって毎日思ってるけどね。
なんかちょいちょい喋れる子いる。韓国の子だと結構喋れる子何人かいる。日本語。
韓国語もね、韓国のリアリティショー見てるからさ、すごい知りたいんだよな。
あ、じゃなくて韓国人の人が日本語話せる人がちょいちょいいる。
なんかそれって文法がすごく似てるからなんだよね、多分。
あ、そうそう。で、単語も一緒なの時が結構あるって言ってた。マッサージ30分無料は全部一緒だからって言ってたから。
でも、韓国語の方が子音が多いから難しいか。日本語話者が韓国語を学ぶ方がちょっと難しいのかな。で、なんか、でもまあ、比べられないとは思うけどね。もしすっごい好きな、なんだろう、日本人のアーティストとかがいたら、その人が喋ってることを知るために、必死で、日本語勉強したらめっちゃ上手くなったチェコ人とかいるかもしれないしね。
やっぱなんか日本はね、アニメとかに文化があるから、中国とかでも、ちょいちょいやっぱアニメ好き、日本の人とかは結構日本語が話せる人は結構いるね。
やっぱパッションで乗り越えるところもあるのかもしれないね。いや、でもそのリホヤンのツールを駆使しまくっても英語力は上がったっていう証明が一つできてさ、なんかこんなものを使っていいのかなみたいな思ってる人もすごい多いと思うんだよね。その英語で学ぶのにツールを使うことに抵抗がある人、なんか英語も学びに来てるのにみたいな、だからそんなことないよみたいなのをさあ言っていけたらいいよね。使えるもんは使っ
いや、
て。
個人的な経験で言っても、本当、さっきも言ったけど、慣れと回数と浴びることだから、その浴びるときにの苦痛を減らせるんだったら、何でも使っていいと思う。
それはすごい力強いメッセージだと思う。
その浴び続ける環境にいて、自分が痛いなと思えるためだったら、何でもしていいと思ってる。
ただそこにいることが大事で、ツールを使うごとにその罪悪感とか、ああダメだとか思う必要は全くないってことだよね。
いや、シンプルに楽しくなかったら、もう楽しくなかったら意味ないじゃん。あ、自分が楽しいと思える状態で続けるのが一番いいと思う。だから、さっきも言ったけど、うちはその楽観的に申し込んで、わーってなるのが結局好きだから、結局裏で、結局その後に、あ、やってよかったなっていうのが好きだからやってるけど、それ自体がもうストレスでもう頭キリキリしちゃっていい、その状態が絶対嫌って人は本当にゆっくりやっていくとか、人のそれぞれペースがまああるし、好きな勉強スタイルがあると思うから、まあ、それはその人がやっぱ楽しいと思える手段でやっていく方がいいかな。確かに。
で、まあそのうちの一つに、まあ、チャット GPT、オッタ、ディープ L などなど使って、もう時計見るふりしながらナチュラルに会話するっていうのも全然ありだよっていう。
うちはそう、その浴び続けるっていう状況はやっぱ新しいことを学ぶとか好きだから、その状況に身を置くため、起き続けるために、浴び続けるときに何とか乗り切るみたいなところのスキルを上がった。
でもそれもスキル、なんか生存スキルだよね。いやー、おもろい。おったいいな。
おったら課金してます、もちろん。
おったいい。使ってみたいけど、状況がないから、もう日本の電車内とかで使うしかないよね。
まあ、英語のなんかわかんないけど、ミーティングとかわかんないけど、なんか入れてみたらいいんじゃない？誰かと
そう
話す機会。
ね。確かに、友達に電話したりとか、
そういう時と
隣。
かにも。で、まあ、もう、例えば、全部聞き取れてるなって自信があったらあんまもったいないからあれだけど、なんかネイティブの人と話す時とか、そういう時に使えるといいんじゃないかな。
確かに。それで新しいワードとかね、会えたらすごいいいしね。
それはある。やっぱ文字で見た方が分かるって言うんだよな。やっぱ学びがそっちからだったからか。
ちょっと話ずれるけどさ、この間、リホヤには紹介したけど、ワンピースを1話から読んでいく英語のポッドキャストを見つけて、私の友達がやってて、漫画はめちゃくちゃ好きだけど、ワンピースには触れてこなかった。そのジャンプとかは全部読んでるけど、ワンピースだけ読んでこなかったっていう子が、ワンピースめっちゃ好きで追いかけてる子と一緒に、ワンピースを読むっていうポッドキャストがあって、もう1話からやってて、ちゃんと1話から22話まで一緒にこれから読もうねっていう会話からスタートして、その、まあ、何話か分のナレーションっていう、ナレーションじゃないな、サマリーみたいなのを読み上げてくれて、その後にどう思ったみたいな。ワンピース読む前と読んだ後の展開、気持ちの変化とかあったとか、このキャラクターのあの行動はどう思ったとか、そういうの話すポッドキャストがあって、これ、 これすごいいいなと思って、漫画好きで英語勉強したいけど、そのハマるものがない人がいるのね、身近に。まあ夫なんだけど、夫は英語を話せるようになりたいくて、なんか映画とか見てくださいみたいなのをおすすめですっていう勉強法がブログ記事で出てくるんだけど、その記事に紹介されてるドラマがどれも面白くないみたいな、見るの続かないみたいな。でも、ワンピースだったら、もうすでに知識があるし、それの、物語のサマリーだから、想像できるんだよね、きっと彼が。で、しかも、感想を2人で言い合う形式だから、そこで新しい単語も学べるし、次、ワンピースのことを好きな外国の人で、まあ、日本語わからない、相手が日本語わからなくて、英語で喋る機会があったら、絶対そういう時にさ、ネタとしても使えるじゃん。だから、これもおすすめしようって思ってます。
いいじゃん。
で、リホヤンにもぜひ聞いてほしい。すごい面白いから。それは
へえ。
単純に面白いから聞いてほしい。
聞いてみ
後
る。
でリンク貼っておきます。単行ボンディングっていう名
ん
前。
ー。
単行本とボンディングをつなげた名前のポッドキャストなんだけど、もうい
い
めっちゃ
ね。
面白いの。だから、自分、なんだろう。まあ、それもさ、聞く回数を増やすために、そういう勉強法が紹介されてたと思うんだけど、あんまりね、その自分にぴったりのコンテンツって見つけられなかったりするから、なんか紹介していきたよ。
確かにね。うちの夫も結構、ポッドキャストで勉強するときに結構いろいろ探してるけど、うちはハードフォークっていう IT 系のことを話すやつが好きで、それを聞いてるけど、まあ確かに夫は試行錯誤してるから、まあ結構、
ああ、ぜひ、教えて。
ね、言ってみる。どうかな。
面白いんだよね。なんか、ちょっとスポイラーになっちゃうけど、全然ワンピース知らない人に、キャラクターの絵だけ見せて、なんか、この人ってどういう感じとか聞いてくんのね。で、その答えを、うちら知らないわけよ。誰を見せてるか知らない。けど、その初めて見る子が、この人はなんかちょっとこうとか、この人はなんか出る3時とか、これは知ってるチョッパーとか、なんか大きい猫耳をつけてる人みたいな、バイブルを持ってるけどなんだろうみたいなことを言ったりするのがすっごい面白いんだよ。もう、ファンにはたまらんみたいな感じで、しかも英語も学べる。で、日本語がないから、知りたかったら調べるしかないじゃん。で、それがなんか結構、その環境、英語しかない環境に身を置くのと同じような感じかなって私は想像して聞いてるんだけど、わ かん
いい
ない単語
ね。
があったら、調べて、それを今度会話に入れて使おうみたいな。例
うん。
文だけ覚えとこうみたいなやつしてます。おすす
いいです
め、
ね。
おすすめコンテンツ知りたい。まあ、ネットフリックスも大好きだから毎日見てるし。YouTube も見てるし。私はね。私は好き、そういうの好きだから。いっぱいコンテンツあっていいんだけどね。はい。
はい。
リホヤンは生活でもう聞いてるので、もうその心配はないね。リソースの心配はないね。っていうか一番いいのは現地に行くこと。結
う
論。
ん。まあ、あとモチベーションも上がるかな、多分。
うーん。
やっぱ自分の家で英語勉強ってなると、なんか勉強ってなると、うってなっちゃうかなと思ったり。ま
確かに。楽しくないとダメだよね。そう、
あ。
私
うん。
もさっきさ、そのポッドキャストを話したのを紹介したのも楽しいからであって、楽しくなかったら、これは勉強におすすめとかさ、そんな固いポッドキャストを、みたいな、政治の話したくもないのに、そればっかり聞くとか、そういうのやらなくていいよね。自分の好きなものから勉強していけばいいよね。
と思う。
ほんとそうだわ。で、楽しくいるためにツールを全然使っても構わないと。
もちろん。
いや、そういうことや。ほんまそういうことやな。ちょっと他の言語も頑張ります。
まあ、
楽しく。
楽しいならね。楽しく
楽
ない
しい。
なら や
楽
め
しく
たらいい
な
とい
な
思うけ
ら
ど。
やめる。楽しくないならやめるし、楽しくなくても頑張りたいなら楽する方法を探せっていうことだね。いやー、すごいわ、リホヤ。でも数と、反復。何回も同じ単語に出会うこと。いや、名言出たね、名言が。いっぱい名言が出ました。とに
はい。
かく。
そんな感じかな。
とにかく行けと。
うん、
はい。わかりました。
なんで、次は学費の話とか、まあ、大学院の話含めて、また聞きたいことあれば、そういうツールについてもいいし、なんか、また、Twitter でも、お便りでも何かでもらえると、
はい。
何でも話します。
コメント、ハッシュタグ、ヤンキャン FM、読んでます。すごく嬉しいです。楽しみにしてたとか、更新されてるとか、本当になんか、ありがとうっていう感じです。
です。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はーい。じゃあねー。OK。